どうもこんばんです。来ました。今日はですね、なんだっけ、シャレゴワ、から適当に、読んでないはずのやつをやっていこうかなと。もしかしたら読んでるやつかもしれないですけど、っていうか今日かなり行き当たりばったりでやります。はい、これ読んだか聞いてからやるっていう感じでいくか、まあまあいいやまあ適当にやります。でジータレスミ、36大阪と申すんじゃないですけどこんばんはと、あざっす。で37、おちゃんコーンと、おちゃんじゃないですけどこんばんはと、作業用に聞かせていただきますと、あざっす。で38、おっちゃん、イサムさんこんばんはと、あざっす、こんばんはです。で39、エムリー・サムさんを囲む会はこちらになりますと、まあ誤爆ですよね。まあ、全然あの本名でも何でもないんですけど、はい、とりあえずアザス。で40番、おっちゃん来たとこんばんはと、まあおっちゃんじゃないですけどこんばんはと、今日も最後まで聞くよとアザス。で41番、いっちゃんこんばんはと、まあ、いっ ちゃんなのかどうかは知りませんけど、こんばんはと、ネトラジ直ってよかったねと。なんか昨日いつからそうなってたかわかんないですけど、とりあえず昨日たまたまラジポンと見たら、あ、すっからかんになってて、ていうかすっからかんっていうか、なんか止まってたんだよ。9時か10午前の9時か10時ぐらいでなんか更新が止まってて、であれと思って、たまにラジ止まる時あるんで、再起動しても動かないっていうところでおかしいなみたいなのがあったんですけどね、うん、で42番、こんばんはと、こんばんはです、ヘビーレインの実況動画見てたらなおっちゃん来たとありがたいよと、まあおっちゃんじゃないですけど、N ドライブの方のに、あっちはフォーシェアードの倍、保管できるんですよねファイルが。で、まあ、30ギガなんですけど、だから、昔やってた、動画もちょっと上げてたんですけど、その中にヘビーレインっていうプレステ3のゲームがあって、それはですねちょっと動画の中では好評、アップしたやつで、うん、他は普通にアクションゲームやってたりするだけなのであれなんですけどまあもしよかったら、てかヘビーレイン4つかなファイルかあって、確か2ギガぐらいあるんでまあ人それぞれで、まあ落としたい人はもしよかったらって感じですよね。で43番、行き当たりばったりも楽しからずやと、うん、だ適当に選んでこれ読むっつってやる感じですね。で44、お茶に来たと思っちゃうんですけど来ました。あと昨日から今日の22時ぐらいまでドルフィンの調子が悪くて、あれ今日の22時、あれん昨日の時点ん昨日っていうか今日の朝方ぐらいで全然ラジ復活してましたけどね。番組表を取得できないでいたけど治ったので、おっちゃんの放送聞けてよかったと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、はい、あざっす。で45、おさんさんこんばんはと、今日多いな書き込み配信前にドルフィンの番組更新トラブルが解消されててよかったですと、というか番組、更新プロ、うん、更新トラブルが続いてるようだったらやってないです配信自動録音できないとやらないんで、録音できなきゃ残せないからねやっても、うん、で46パパと誤爆ですね。で47番、おちゃんこんばんにゃんと、誰だか知らないけど、まあ、とりあえずこんばんはと、今夜も聞かせてもらいます、アザス。で48、おちゃんばんはと、アザスばんはです、久々に生聞きで楽しませていただきました、アザス。で49、ラジオ随分と前に終わってるから不都合出ても仕方がないと、いや、うん、ラジオは前に終わってんだけど、地味にラジオそのまま使えるように考えてる人たちもいるんでね、うん、延長して使えるように、うん、考えてる人たちもいるんで、はい。で50番、今日もゆっくり聞かせていただきます、アザス。で51番、ヘビレーン面白かったよね、おっちゃんがあたふた慌ててるところも楽しい、あれ慌てますからね、まあ、あんな感じでやってました、うん、普通に淡々とやっててもね、てか初めてやってるゲームだしね、淡々とやってる方が怖い、うん、あれは慌ててなんぼだと思うんだけど。で52ボンジュールと、はい、ボンジュールです、はい、初めてそんなこと言われたような気がする、そんな挨拶あったかいんだね、まあいいや。んで曲ストップで、じゃあ行きましょうか、適当にですね、今日は一発目はこれいきなり読んでたらやばいんですけど、あ、ちなみに何だっけな、閲覧注意、死ぬほどおしゃれに、ならない怖い話を集めてみないっていう、これまとめっていうか、まあそういうサイトから適当に選んでます、うん、で はじめ、これ読んだのかな、まあ、自分が記憶ないから、まあ、読みますけど、これ読んだのかな、ファイル名でも書いてないからいいのかなっていうやつでいきます。あけみちゃんっていう題名のやつ、前編後編分かれてますけど、おそのまんまぶっ続けで、あ、これボンソワールっていうのか、ボンジュールじゃなかった、ボンジュールじゃないね、ごめんなさいね、ボンソワールですね、すいませんね、はい、うん、てか俺わかんないし、はい、すいません。で、とりあえずあけみちゃんっていう題名のやつ、前編後編に分かれてるやつを連続で読みます。読んでないよね、これ読んだ、あーびっくりした書き込み増えてるから読んだのかと思った。俺読んだのかな、でも記憶がねえよ、うん、書き込みないってことは読んでないってことでやります。行こう。じゃあ、あけみちゃん前編後編いきましょう。去年の5月に起きた話を。大学に入学し、友達も何人かできたある日のことを、仲良くなった友人 A から同じく仲良くなった B と C も遊びに来ているので今からうちに来ないかと電話があった。時間はもう夜の9時過ぎくらい。しかも A のアパートは俺の住んでいるところから大学を挟んで正反対の方向にあり、電車を乗り継いでかなり先にある。時間もかかるしちょっと面倒なのだが、特にすることもなく、その上土曜の夜で暇だった俺は A のアパートへ向かうことにした。乗り継ぎ駅のホームで待っているとき、ふと気づいたのだが、ホームで待っている人がやけに少ない。土曜の夜ってこんなもんだっけと疑問に思ったが、特に気にもせず電車に乗り込んだ。すると電車の中もやけに空いていて、酔っ払いらしい二人組が乗っているだけだった。特に何とも思わず席に座り、携帯をいじりながらぼーっとしていると、その酔っ払い二人も次の駅で降りていき、代わりに俺と同い年くらいかなの女の子が乗ってきて、俺の向かいくらいの位置に座った。最初は気づかなかったのだが、ふと携帯をいじるのをやめて顔を上げると、その女の子がやたら可愛いことに気がついた。黒のセミロングくらいの髪型で、ちょっとおとなしめな感じ。ぶっちゃけ言えばもろにタイプの子だ。が、別に女の子と話したことがないとか、そういうのではないけれど、彼女いない歴、年齢の俺に声かける勇気があるわけもなく、出会いなんてあるわけないよなと心の中で思いながら、ふとその子を無意識に見つめてしまっていた。しかも間の悪いことにその子と目が合ってしまった。やばい、キモいやつだと思われると慌てて目をそらしてずっと窓越しに外を見ていました。慌てて目をそらしてずっと窓越しに外を見ていました風な態度を取ったのだが、旗から見てもバレバレだろう。目的地の駅はまだ5駅も先だ。俺はどうしよう、次の駅で降りるべきか、でもそれだと余計に不自然じゃねなどとあからさまに挙動って葛藤していると、クスクスと笑い声がわずかに聞こえてきた。俺が正面を向くと女の子が俺の方を見て楽しそうに笑っている。そして楽しそうに何ですかと俺に話しかけてきた。マジで何この漫画みたいなシチュエーションと思い浮かれまくりながらも、表面上は冷静さを取り繕いながら、いや外を見ていただけだけどと返すと、あろうことかその子はクスクスと笑いながら、私のこと見てたよねと言いつつ俺の隣へと移動してきた。内心大喜びしながらも観念した俺は、ごめん見てましたと正直に答えた。 その後15分ほどの間だが、俺はその子とかなりいろいろ話した。名前は明美ちゃんというらしく、学部は違うが俺たちと同じ大学に通っているらしい。しかしその時は気づかなかったのだが、後になってこの時の会話を思い返してみると、明らかに明美ちゃんの言動はおかしかった。最近話題になっていることを話したかと思えば、急に何年も前の話をし始めたり、時事関連も詳しいかと思えば、この前の地震怖かったねというような話には不自然なくらい反応が薄かったり、同じ話を繰り返し出したかと思えば、急に無表情で黙ってしまったり、完全に可愛い女の子とお近づきになれたという状況に有頂天になっていたその時の自分はまるでわからなかったけれど、後から思えば何と言えばいいのか、自分が見聞きしたことではなく、よそから伝わった情報をただ聞きかじって覚えただけと言えばよいのか、うまく説明できないが、そんな不自然さと違和感が明美ちゃんの言動にはあった。ただし浮かれまくっていたその時の俺にも一つだけ気になることがあった。電車が走りわずかに揺れるたびにカチッカチッとプラスチックのような硬く軽い感じのものがぶつかり合うような、なんか変な音がする。俺は何の音だろうと辺りをキョロキョロしたのだが、音の正体がわからない。明美ちゃんがその様子を見てどうしたのと聞いてきたが、音の出どころもわからないし、別段気にすることもないと思った俺は、いや特にと流した。音の正体については後でわかることになるが、電車が目的地の前の駅に差し掛かった頃、明美ちゃんのバッグの中の携帯が鳴った。バッグを開け、携帯を中から取り出そうとした時、俺はバッグの中にとんでもないものが入っているのを見つけて一瞬思考が停止してしまった。ボロボロに錆びついた異様にでかい中華包丁2本、明らかに10代の女の子が持つにはふさわしくない代物だ。というかこんなものを日常的に持ち歩くやつがいるとは思えない。明らかに異様な光景だ。明美ちゃんはすぐにバッグを閉じてしまったが、俺の見間違いということはない。その間もカチッカチッと例の変な音はし続けていた。そこで俺はやっとふと我に返り状況を分析してみた。そもそもこんな可愛い子が目が合っただけで唐突に声をかけてくるって状況がおかしくね。そんなうまい話あるわけがねえよ。この子やばい子なんじゃねえのか、という疑念が出てきた。疑念というより確信に近かったが、そしてこのまま目的地の駅で降りるのはまずいと感じた俺は、ひとまず次の駅で降りることにした。ただし降りようとするとついてくる可能性もある。そうなると申し開きができないし、余計にピンチになるのが分かりきっているから、電車が駅に停車し発車直前ドアが閉まる寸前で降りることにした。そうこうしているうちに電車が駅に着いた。明美ちゃんはまだ電話をしているが、ちらちらとこちらを見たりもしているのでうかつに動けない。目が合うたびに背筋に寒いものを感じながらも、愛想笑いを浮かべながらタイミングを伺うと、発車の合図の音楽と同時に、ごめんここで降りるからと一方的に言って電車を駆け降りた。案の定明美ちゃんは反応できず、電車はそのまま発車し行ってしまった。ひとまず難を逃れることができた俺は、とんでもないものに出会ってしまったと思いながらも、さてこれからどうしようかと考えた。 A のアパートまではまだ結構距離がある、というかまだこちらに来て2ヶ月も経っていない俺に、ここから目的地までの道順などわかるわけもない。かといって次の電車に乗った場合、次の駅で明美ちゃんが待っていたら余計にやばい。仕方がなく俺は A に電話をして、後で事情を話すからと住所を聞き、駅を出てタクシーで A のところまで向かうことにした。明美ちゃんにもう一度出会うリスクを考えたら、千数百円の出費の方がずっと良い。 A の家に着き、かなりほっとした俺は、おいやべえよ、なんかすげえのに会っちまったよ、都会怖えよと大げさにかなり興奮気味に3人のことの事情を話した。 A も B も C も当然全く信じてくれず、嘘くせえとゲラゲラ笑っていると、ピンポーンとドアチャイムが鳴った。時間はもう夜の11時近く、こんな時間に来客など当然あるわけもない。俺はいやまさかな、完全に振り切っていたしと思っていると、 B が冗談半分に、あけみちゃんじゃねと言い出した。そこで自分で言った B も含め、俺たちはそこ言葉を聞いて凍りついた。というよりもその言葉を聞いた俺が真っ青な顔で動揺しているのを見て、いろいろ察したと言った方がいいだろう。 A がおい、さっきの話マジなのかよと言いつつ、ひとまずドアスコープで誰が来たのか確認してくると言って、足音を立てず玄関へと向かい、しばらくすると戻ってきた。そして俺たちに、すっげえ可愛い子がニコニコしながらドアの前にいるんだけどと言ってきた。その間も何度もチャイムが鳴らされている。それを聞いて C が、おめえマジなのかよ、なんで後つけられてるんだよと言ってきたが、そもそも俺にもなんで後をつけることができたのかがわからない。俺はひとまず本当に明美ちゃんかどうか自分の目で見てくると言って、同じく足音を立てないように玄関に向かうと、ドアスコープで外を覗いてみた。そこには困惑気味な顔をした明美ちゃんがいた。これはかなりやばい、てかなんでついてきているのかと、俺たちそんな中ではなかっただろ、ちょっと電車内で会話しただけだろ、理不尽すぎねと思いながら、ひとまず部屋まで戻ると3人に間違いなく明美ちゃんであることを伝えた。そして4人でこれからどうするかを相談した。まずイルス作戦は使えない、部屋の電気がついてるし、さっきまで結構大きな声で話していたのだから在宅なのはもろバレだ。次にひとまず俺はクローゼットの中に隠れ、 A が応対して俺のことを聞かれても、そんなやつ知らない、何かの間違いだろうと白を切る作戦を考えたが、相手は文字通りアレな人な可能性があるから、それで納得できるか未知数な上に凶悪な武器持ちだ、ドアを開けるのは危険すぎる。そんな話をしていると外から明美ちゃんが、〇〇俺の名前くん、ここにいるよね、入っていくの見てたよ、なんで逃げるの、ひどいよ、ちゃんと説明してよと声が聞こえてきた。 A がお前もろにつけられてんじゃねえか、てか自分の名前言ったのかよ、どうすんだよと焦り気味に言ってきた。前の駅で降りてここまでタクシーで来たのに、どうやって後をつけたのかいろいろ疑問は残るが、今さらそんなことを考えても仕方がない。俺たちがそんな会話をひそひそ声でしていると、今度はドアの方からギギギギギギギギギギギと金属同士が擦れつけ合うような非常に不快な音がし始めた。 A がまたドアの方に行き、外を伺って戻ってくると、おいなんかやべえぞ、包丁でドアを引っかいてやがる、マジでやばい人じゃねえかと声を殺しながら言ってきた。その間も〇〇くんと俺を呼んだり、ちゃんと出てきてお話ししようよと行動と言動が全く噛み合わないことをやっている。この騒ぎでお隣さんが切れてしまったのだろう、ドア越しにうるせえぞ何時だと思ってると怒鳴り声が聞こえてきた。そして金属音も明美ちゃんの声も止まり、一瞬の沈黙の後、うわなんだこいつという声がして、その後にドアが激しくバタンと閉まる音がした。そしてまた例のギーギーという音が鳴り響く。何事が起きたのかと、隣の人は大丈夫なのかと、明らかに状況がどんどん悪化してきている。俺たちはその後もあれこれと対策を考えたのだが、その場の思いつきのつけ焼き場でどうにかなるとも思えず、どうすればいいのかと考えていると、外からパトカーの回転灯の光が見えた。サイレンの音などは聞こえなかったが、どうやら誰かが警察を呼んだらしい。 俺たちが助かったとほっとした瞬間、外から待ちなさいという声の後に誰かが駆け抜ける音がして、その後すぐに静かになった。すると今度はドアチャイムが鳴り、警察官が大丈夫ですかとドア越しに声をかけてきた。どうやら助かったようだ。 A がドアを開け、俺たち全員が事情を話すと、どうも明美ちゃんは警官一人を突き飛ばすとアパートの一番奥の方までかけていき、フェンスをよじ登り逃げていったらしく、現在追跡中とのことだった。俺は彼女が明美という名前であること、俺たちと同じ大学の学生であることを伝え、ターゲットがどうやら俺であることから、しばらく俺のアパートの周囲を巡回してくれることや、緊急時の連絡先等を伝えると帰っていった。ちなみに警察に通報したのは隣の人だったらしい。隣の人が言うには、怒鳴りつけた途端に明美ちゃんが無言で中華包丁を振り回してきたので、慌ててドアを閉めて警察に通報したということで、特に怪我をしたとかそういうことではないとのことだった。実はこの後、この後6月末頃にまた事件が起きたのだが、少し話が長くなりすぎたのと時間も遅いので、続きは後で。ちなみに大学に該当する学生は在籍していなかったそうです。というか警察は結局身元の特定すらできませんでした。続き。5月の事件から1ヶ月以上過ぎた6月末、その頃になると警察も何かあったら電話してねと言って巡回してこなくなっていた。俺自身もうさすがにないだろうと勝手に思い込み、かなり油断していた。それがいけなかったのかもしれない。その日俺は夜中に小腹が空いたので、ちょっと何か買ってこようと駅前のコンビニまで行くことにした。時間は確か夜の10時半か11時頃だったと記憶している。コンビニで買い物をして外に出ると、まだ終電の時間すら過ぎていないのに駅前にやけに人が少ない。前回と同じ状況なのに、その時の俺はこんなこともあるんだなぁと特に気にせず歩き始めた。しばらく暗い夜道を歩いていると、いつも通る公園に差し掛かった。すると街灯の明かりにわずかに照らされて、ベンチに誰か座っているのが見えた。ただ距離が少し離れていたのと、街灯があるとはいえそんなに明るくないので、誰が座っているかまではわからなかったが、こんな時間に何やってるんだろうと思いながら公園を通り過ぎようとすると、その人影がこちらに気づいて駆け寄ってきた。シルエットからどうやら女のようだと気づいた瞬間、俺は自分がいかに迂闊な人間であるかを後悔した。予想通り駆け寄ってきたのは明美ちゃんだった。明美ちゃんはニコニコしながら、やっと会えたねと嬉しそうだ。手元には例の少し大きめのバッグも持っている。どう見てもその中には例の中華包丁が入っているのだろうことは容易に想像がつく。俺はなぜかその時かなり混乱していたようで、こんな状況にもかかわらず、相手が明美ちゃんじゃなければこんな最高なシチュエーションはないのにと、この後に及んでわけのわからないことを考えていたのを覚えている。そんなことを考えながらも、何とかして逃げないといけないとも考えを巡らした。明美ちゃんとの距離はまだ 4,5 メーター離れている。彼女は何と呼べばいいのか知らないが、履いているのはヒールのついたサンダルみたいな靴のようで、明らかに走りにくそうに見える。ちなみに俺はスニーカー。その上高校時代はバスケ部だったので、そこそこ体力にも自信がある。このまま走って逃げれば振り切れそうだ。自宅の方向へ逃げるのはまずいと感じた俺は、タイミングを見計らい道を90度曲がり、自宅とは別方向へ全力疾走した。走りながら俺は警官に言われたことを思い出した。携帯の番号を登録しておくから、話ができなくてもかけてさえくれればアパートにパトカーを向かわせるよと。慌てていつも携帯を入れている方のポケットに手を突っ込んだのだが、携帯がない。 反対側とケツのポケットにも手を当てて確認したのだがない。そういえばどうせすぐに戻ってくるしと思ったので携帯は充電器に差しっぱなしで出てきたんだった。俺は自分のうかつさを心底後悔した。多分1キロ近くは走ったと思う。今考えるとかなり不自然なのだが、その間車は何台かすれ違ったが、歩いてる人には一切出会わなかった。夜中の11時頃とはいえなんかおかしい。偶然か。もうさすがに追ってきてはいないだろうと考えた俺は一旦立ち止まり、これからどうするべきか考えた。そこであることに気づき、今来た道とは別ルートでさっきの公園まで戻ることにした。気づいたこととは、その公園には今時珍しく電話ボックスがあったのを思い出したからだ。途中で明美ちゃんに出会うリスクはあるが、今時確実に電話ボックスがある場所というのはかなり貴重だ。とにかく警察に連絡を取らないといけない。俺は神経質なくらい慎重に、曲がり角では特に細心の注意を払いながら、かなり時間をかけて公園まで戻った。公園に着き周囲を伺い、さらに公園の周りを一周して確認したが、人影は一切なく安全そうだ。安全を確認できた俺は電話ボックスへと向かうと扉を開けた。その時俺の肩を誰かが叩いた。マジですか。この時俺は一生のうちで最大の絶望感を感じていた。そしてきっと彼女とは別の人だというわずかな期待を持って振り向いた。そこには当然のようににっこりと可愛らしい笑顔で俺を見つめる明美ちゃんがいた。うへぇーと俺はかなり情けない叫び声を上げて地面に尻餅をついた。明美ちゃんはそれがおかしかったのか、俺を見下ろしながらクスクスと笑っている。その笑顔がやっぱりかなり可愛くて、可愛いからこそ余計に不気味だった。こんな情けない状況でもそれでも俺は虚勢を張って、この前といい今回といい、なんで場所がわかるんだよとかなり強気に質問を投げつけた。すると明美ちゃんはまたクスクスと笑いながら、だって丸々くんのジーンズのポケットの中に私がいるからどこにいてもわかるよと言い出した。わけがわからない、こいつやっぱおかしい。いわゆる本物ってやつに出会ったことはないが、これが本物というやつなんだろう。俺があっけに取られていると、明美ちゃんはお尻の方の右のポケットだよと言い出した。どうやらポケットの中を確認しろということらしい。逆らったら何をされるかわからない。俺は地面に座ったまま腰を少し浮かせポケットの中を確認してみた。すると中に何か細長い長細いものがある。乾電池と思いながらそれを取り出すと、街灯の薄明かりに照らされたそれは人の指のようなものだった。うえと俺はまた情けない叫び声を上げてそれを地面に投げ捨てたが、投げ捨てて気づいたのだが、触った感触といい質感といい、どう見ても本物の指ではなさそうだ。どうやらマネキンか何かの指らしい。すると明美ちゃんがにっこりと微笑みながら、捨てちゃダメだよと言いながら指を拾い上げ目の前にかがみ込むと、俺のポケットに指を戻し、そして耳元でこんなことを囁いた。次私を捨てたら殺すから。俺は何か言い返したかったが、あまりのことに頭が真っ白になってしまい、ただ顔を引きつらせることしかできなかった。やばい、やばすぎる、こいつとんでもない、早く何とかしないと殺される。しかし頭の中は完全にパニック状態。とてもじゃないがこの状況で冷静な思考などできない。すると明美ちゃんは、こんなところで話しているのもなんだし、〇〇くんのお家行こうと言うと俺の腕をつかみ片手で引っ張り出した。一応書いておくと、俺は身長175センチ、体重は72キロ。説明するまでもないが、女の子が片腕で引っ張り起こせるような体格ではない。とても10代の女の子とは思えないものすごい力だ。 あまりのことに唖然としている俺の腕を引っ張り、明美ちゃんはどんどん俺のアパートの方向へと進んでいく。どうやら俺の住んでいる場所もすでに突き止めているようだ。その時気づいたのだが、また電車の時のようにカチカチカチカチとプラスチックのような硬い軽いものがぶつかり合うような変な音がしている。明美ちゃんはニコニコと嬉しそうだ。そしてようやく気づいたのだが、どうやらこのカチカチという音は明美ちゃんが歩くたびに鳴っているらしい。その時はどこから鳴っているのかはさっぱりわからなかったが、歩きながら明美ちゃんはかなり嬉しそうだ。そして俺の腕をしっかりと掴んでいて話しそうにはない。俺は自宅に着くまでなんとかこの場を切り抜ける方法を考えなければとあれこれ思考を巡らしたが、そうそうそんないい方法が思いつけるわけもなく、かといって文字通りありえないレベルの怪力女である明美ちゃんを力ずくで振り切るなど不可能だ。そして何ら解決策か出てこないまま、とうとう自宅アパートに到着してしまった。部屋に着くと明美ちゃんは楽しそうに俺の部屋を物色し始めた。男の人の部屋ってやっぱ結構散らかってるんだねとか言いながらいろいろ見て回っているが、俺の方は気が気ではない。今は機嫌が良いが、このあからさまなメンヘラちゃんがいつ機嫌を損ねるかわからない。そして機嫌を損ねたらおそらく俺は殺される。すると彼女は部屋散らかっているし片付けてあげるねと言い出した。この状況だけ見ればものすごく美味しいシチュエーションだ。まるで付き合ったばかりの彼女を初めて自分の部屋に呼んだような、そんな状況と言っても過言ではない。しかし部屋にいるのは巨大な中華包丁をバッグの中に隠し持ったコテコテのメンヘラさんであり、俺はメンヘラさんに捕らえられた哀れな獲物でしかない。そんなことを考えていると、明美ちゃんは例のカチカチカチカチカチという音をさせながら部屋の隅に無造作に積み上げられた雑誌や漫画やテキストやその他諸々を種類ごと分けて整理し始めた。その時おそらく彼女は髪の毛が邪魔に思ったのだろう。少し無造作に自分の首元の髪をかき上げた。その時俺は信じられないものを見た。明美ちゃんが髪をかき上げて見えた首筋にうっすらと線が入っており、それは後ろの方まで続いているのだが、ちょうどうなじの真上部分で縁が欠けているような状態となっていて、そこだけちゃんと噛み合っていないとしか見えない状態になっている。そしてその噛み合っていない部分が明美ちゃんが動くたびにカチッカチッと鳴っているのだ。一瞬のことだったが見間違いではない。明らかに明美ちゃんの首筋にはつなぎ目がある。俺は頭の中がハテナでいっぱいになった。なんだこれは、俺の目の前にいるのは一体なんだ。ここに来て明美ちゃんは危険なメンヘラさんであるという認識を改め、なんだかよくわからない人間ではない何かの可能性が出てきた。そんなことを考えながら俺が明美ちゃんの首元を凝視していると、それに気づいたのか、なんでですか、恥ずかしいじゃないですかとにこやかに笑いながらまた部屋の整理をしている。その時おそらく後で整理しようとしていたのだろう。棚の少し上の方に置いてあったテキストや辞書などが明美ちゃんの頭に落っこちた。ドザッと大きな音がして、その後行った後頭をさすりながらドジっちゃいました的な顔をして俺の方を見たが、その姿は異様だった。首筋に入った線のところから明らかに首がずれている。明美ちゃんはあーと言いながら首を元に戻すと、何事もなかったようにまた本や雑誌の整理をし始めたのだが、俺の頭の中はパニック状態だ。一体あれは何なのか、俺は一体何を見た、意味不明すぎる。一つ分かったことは、俺の目の前にいるそれは明らかに人間ではないということだ。パニックになりながらも俺はこれからどうするべきか考えた。するとふとベッドのところに置いてある充電器に刺さったままの携帯が目に入った。これだ、 警察官が言っていた電話さえすれば返事がなくともパトカーで様子を見に来る。俺は明美ちゃんに悟られないように、そして不自然にならないように可能な限り自然な動きでベッドのところまで移動し、携帯の方を見ようとすると、明美ちゃんが携帯触っちゃダメだよと振り向きもせずに言い出した。シャレにならん、気づいてやがった。そのまま動くことができず呆然としていると、明美ちゃんがスクッと立ち上がり俺の方へやってくると、携帯を充電器から抜き取り自分のバッグの中へとしまい、何も言わずにそのまま部屋の片付けに戻っていった。これからどうするべきか何か考えないといけないのだが、あまりの出来事に動揺してしまい思考がうまくまとまらない。とりあえず辺りを見回してみると、ふと中身が入ったままの電気湯沸かしポットが目についた。そこで俺は普段なら絶対に考えつかない方法を思いついた。こいつは中に結構な量のお湯が入ったままだ。こいつでぶん殴ればさすがに。俺は別にフェミニストとかそんなんではないが、さすがに普通なら女の子に暴力を振るようなことは戸惑われるが、今は状況が状況だし、そもそも明美ちゃんは男か女かとか以前に明らかに人ではない。戸惑われるなんてカッコつけていられるような余裕もない。俺は意を決してポットの取っ手を握りしめると、うわーと絶叫しながら明美ちゃんの頭を全力でぶん殴った。明美ちゃんはそのまま壁の反対側まで吹っ飛び倒れた。そして俺が様子を見ようとすると、むくっと上半身を持ち上げ、一体何するのとまるでおふざけで小疲れてちょっと怒ったふりをするような、そんな感じの返事を返してきた。俺は明美ちゃんの姿を見て恐怖心で動けなくなった。返事が状況に似つかわしくないからではない。なんと説明すればよいのか、上半身を起き上がらせた時に顔の鼻から上と言えばいいのか、それとも眼下の下の部分から上と言えばよいのか、その部分がボロッと顔面から落っこち、鼻から下だけになった。そんな顔がそういうことを言っていたのだ。ありえない。あまりのことに動けなくなっていた俺だが、すぐに我に返り、手に持っていたポットを明美ちゃんに投げつけると、後ろを振り返り玄関へダッシュすると、そのまま外へ逃げ出した。そして道路まで出ると一旦アパートの方を振り返ったのだが、そこでまたとんでもないものを目撃した。俺の部屋は2階にあるのだが、明美ちゃんが部屋の窓から身を乗り出し、片手に中華包丁を、もう一方の手に自分の頭のパーツをつかみ、ちょうど俺の方を見ながら下へと飛び降りるところだった。俺はもう頭はパニック状態、しょんべん漏らしそうになるほど恐怖し、いい年こいて涙目になりながらも道順も目的地も何も関係なしに全力で逃げ出した。後ろの方からかなり遠くにだが、カチカチカチカチと音がする。おそらく明美ちゃんが俺を追ってきている音だ。俺は追いつかれたら確実に殺されると思いながら、ふとさっき明美ちゃんが言っていたことを思い出した。私を捨てたら殺すからと。私ってどういう意味だ。本体はあの指ってことか。意味がよくわからないが、とにかくこれが鍵になりそうではある。しかしどうしたらいいのかはわからない。捨てなければどこまでも追いかけられるだろうし、しかし捨てたら殺すと言われた。だがそもそもこの状況、どう考えても指を捨てようが捨てまいが追いつかれたら殺される。こうなってくると問題は捨てるか捨てないかではなく、どう捨てるかだ。そんなことを考えながら走り続けていると、大きな道路に出た。そしてその道路を渡った100メーターくらい先のところに神社らしき鳥居が見える。俺は何の根拠もなくこれだと思った。もうヘトヘトに疲れていたが、最後の力を振り絞って全力疾走すると道路を横断し鳥居をくぐり、ポケットの中から例の人形の指を取り出すと、それを拝殿の中へ投げ込んだ。それと同時に道路の方からキーッと車が急ブレーキを踏む音が聞こえてきて、その後ドンと結構大きな音がした。鳥居越しに車が止まっているのが見える。 もしかして明美ちゃんを引いたのか。そんなことを考えながら恐る恐る道路に出てみると、30代くらいのおじさんが車の前に立ってどこかに電話している。様子から察するに警察か救急車だと思われるのだが、不思議なことに辺りを見回してもそれらしき人影がない。俺がどうしたんですかとおじさんに声をかけると、それが今人を引いちゃったはずなんだが、見ての通り人なんていないんだよ。でとりあえず警察にと思ってと言う。タイミング的に明らかに引かれたのは明美ちゃんのはずなのだが、とふと道路の端の方を見ると、なんかの残骸みたいなものがいくつか転がっている。恐る恐る近づいてみると、それは人形の残骸だった。そして胴体や足の部分の衣服などを見る限り、それはどう見ても明美ちゃんのものだった。俺は混乱した。確かに人形みたいな形跡はあったが、こんなあからさまに安っぽい人形の姿ではなく、もっと質感的に普通の人間っぽかったはずだ。ここにあるのは何だ、どういうことだ。私を神社に投げ込んだからお祓いができたのか。そんなご都合主義なことがありえるのか。頭の中がハテナでいっぱいになった。が目の前にある現実は変わらない。そうこうしていると警察がやってきた。俺も一応目撃者というか、ある意味被害者なので、いろいろと事情を説明したのだが、当然意味不明すぎて警察も信じてくれない。明美ちゃんらしきものを引いてしまった人もあまりにも意味不明で、何が起きているのか理解できないらしく、なんかちょっと興奮気味に警察に何か話していた。ただ一つだけ不思議なことがあった。人形って普通は手や足を胴体とつなぐジョイント部分ってものがあるよな。この人形、警察も不思議に思っていたようだが、そういうジョイント部分が一切なかった。つまりどうやって人の形に接続されていたのかがさっぱりわからない。明美ちゃんのあの姿からして、中に何か入っていたんじゃないかとか、いろいろ怖い想像をしてしまうのだが、今となっては何もわからない。そもそもこの人形の残骸はそのまま警察が証拠品として持ち帰っていってしまい、その後どうなったかわからないからだ。なんともあっけない幕切れなのだが、実はこの後何もない。自宅に帰ってみると、どうもあの騒ぎを誰かが通報したらしく、警察がやってきていた。そして部屋に残されていた明美ちゃんのバッグを証拠品として持って行ったのだが、結局身元がわかるようなものは何一つなかったらしい。ただ携帯に関して後から変なことを教えてもらった。明美ちゃんの持っていた携帯、もう何年も前に解約したものらしく、書類上はとっくに廃棄されているはずのもので、通話を受信できるような代物ではなかったらしい。その後現在まで俺は明美ちゃんに出会うことはありません。ただし今でも急に人気がなくなったり、元からあまり人気がないような場所は恐ろしくて近づけません。人形に関してはいろいろと想像できる部分もあるのですが、あまり憶測で書きたくないのと、変に想像すると現実になりそうで怖いので、そういうことはこれを読んでいる皆さんのご想像にお任せします。以上、明美ちゃんっていう題名の話でございました。で、ジダレス読み。まあ、ボンソワール、ボンソワールやっちゃってる、ボンソワールね。はい、で、58、今んとこただのストーカー。ストーカーでもどうやって近づいてきてるのかよくわからんっていう。で、59、クソ、今日は来るだろうと待ち構えてたのにまた出遅れたと。おっちゃんこんばんは、前半は録音聞きますですと。あざっす、もうおっちゃんじゃないですけど。で、60、エイリアンなのか。エイリアンなの、それはちょっとよくわかんないけど、で、61、首が取れて怪力の女の子ってあられちゃんかと。ああ、ポロッとね、ポロッとっていうか、ちょっと 微妙に外れてるっていう、てかつなぎ目ってなんだ、微妙に上下に触れてんだろうね、カチカチカチカチって。だからもっと多分走ってる時とか、なんだから不自然なんだろうな、リズムよくカチカチは鳴ってないでしょうな、うん、たまにカチカチって聞こえるから何かなっていう、うん、で、62、逃げられない子はさ、座敷女を思い出したかと。座敷女覚えてない、まあ、逃げられない怖さってありますけどね、っていうかその指明らかにやべえっていう、っていうかまたポケットに戻されてそれを取れないってやばいよね、っていうかそのズボンずっと履いてないといけない。で63、あっけなさすぎると逆に怖えなと、うん、っていうかな、うん、なんかその人形に何かした人がいそうな感じはするけど、なんとなく、うん、それが勝手にっていう感じよりも一応引かれてでバラバラになって、まあ、つなぎ目ないってことだけど、そのそういうことが起きてる、実際に物があって警察が証拠品として持ち帰れたってことは物理的にそういうものがあったってことだから、なんかそれにね魂を吹き込んだやつがいるんじゃないかみたいなのがありそうな感じがするけどね、うん、それ一体だけじゃなさそうな感じがする、いろんなとこにいそうな気がする。でもしかもなんか完全自立型のスタンドみたいなの勝手に動いてるよ、もうで次、これ短い、短いやつはちょろちょろっとね連続で読んでもいいかもしれないな。これ読んだのかな、うん、まあいいや。紫の子っていう題名の話いきましょう。この話を人に話すとき、確かにその話めちゃくちゃ怖いけど本当かよと結構言われることがある。よっぽど霊が出てくるような話の方が逆に現実味があるからだ。これは俺が実際に体験したそんな不思議なお話です。俺が小学5年生だった頃の朝、いつものように自分の家の近所の2人の同級生たちと学校に登校するために登校路を歩いていた。しばらく話しながら歩いていると前方を歩いている2人組の女の子が視界に入った。1人は自分と同じクラスの同級生、もう1人は別のクラスの女の子である。俺は同じクラスの女の子の方に目が釘付けになった。全身真っ紫なのである。真っ赤とか真っ青とか真っ黄色等という言葉はあるが、真っ紫という言葉はないと思うが、どういう状況を見たかというと、頭の先の髪の毛から体全体の服、靴までの全身が紫色のペンキを頭からかぶったように真っ紫なのである。普段からそんな奇抜な格好をしている子などということはなく、普通の女の子である。普通なら、おいあれ見ろよと一緒に歩いている同級生の二人に話しかけるのであろうが、なぜか話してはならないというか、話したくても言い出せない、口を開こうとしたら言い知れぬ恐怖感が襲ってくるような、金縛りの軽い感じのような不思議な不快感を俺は感じていた。俺と一緒に歩いている同級生二人も確実にその紫の女の子は視界に入っている距離だ。だが何も言わないし指摘もしない。 普通にゲームの話等をして盛り上がっている。そしてもはや前方の女の子2人を追い越す距離までに近づいた。何も言わない。おかしい。すれ違いざま女の子の顔を見た。そっと押しそうになった。肌の色まで真紫だったのだ。顔の皮膚、腕の皮膚、足の皮膚、すべてだ。思わず悲鳴を上げると女の子2人がおはようと挨拶をしてきた。おおと同級生2人が返事を返す。俺だけ引きつった顔をしている。やはりおかしすぎる。誰一人として女の子の全身が紫なことに一切触れないのだ。お前何驚いてるんだと怪訝な表情の同級生2人。ドッキリかとも思ったが、いくらなんでもこんな手の込んだドッキリをする意味はない。その時初めて自分以外には見えていないのだと思った。ドッキリではないことは教室に入ってから一層確信することになった。他の同級生たちも一切その女の子が紫なことには触れず普通に話している。極めつけは出席を取る際や授業が始まった時だ。担任の先生すらも一切そのことに触れない。他の人たちには見えていないことを確信した。その日はもう俺の頭の中はハテナでいっぱいだった。授業中も上の空、給食や休み時間も上の空である。あいつなんで紫なんだと同級生に聞けばいいのだが、先ほども書いたように言い知れないほどのこのことに触れてはいけないというような本能的なおぞましさを感じて言い出せなかった。ましてや当人の女の子に直接聞くようなことはできなかった。そして下校直前の掃除時間のことである。グループごとに分かれて校舎内のさまざまな場所を掃除するのだが、自分のグループが割り当てられた場所は校舎の裏庭の方の少々薄暗い区画だった。例の紫の女の子も同じグループだった。俺の目の前には全身紫のその子がほうきでゴミを吐いている後ろ姿が見える。周囲には俺とその子しかいなかった。聞くなら今しかない。なんで言い知れぬおぞけが言葉をどもらせ、質問を躊躇させ口がうまく開かない。そしてとうとう好奇心が恐怖心を凌駕した。思い切っていっそその女の子に近づき、なんで今日は全身紫なのと聞いた。その瞬間女の子が体全体でこちらに向き直り、ギャーッと飛び出さんばかりに眼球を開き、顎が外れんばかりに口を開き、いつもの女の子とは思えない鬼女鬼女のような真紫の表情で絶叫していた。俺もたまらず絶叫し、包丁を放り投げて教室に駆け戻った。やがてチャイムが鳴り掃除時間は終わり、俺は机に座っていたが、その間教室でどう過ごしたのかは全く記憶がない。ホームルームが終わり下校の時間になると、とにかく早く家に帰りたかった。毎日一緒に下校する友人はその日クラブ活動があり、今日は自分一人で帰る日だった。下駄箱に通じる廊下を歩いていると、前方から例の紫の子が友人二人と歩いてくるのが見えた。その子もクラブ活動に行くのであろう。体操服を着てこちらに来ている。視線を合わさないように小走りにすれ違おうとすると、その子がすれ違いざまに、もう聞かないでねとボソッと言った。もう聞かないでねではなく、宇宙人やロボットの真似をするときのように抑揚のない声でもう聞かないでねと言った。俺は走って校舎を飛び出した。どう帰ったかも覚えていない。家に帰るとゲーム等をしたりして、そのことをなるべく考えないようにした。晩ご飯を食べ終わるくらいまではそれなりに楽しく過ごしたが、布団に入って寝る段階になって再び恐怖感が襲ってきた。もし明日も紫だったらどうしよう と思うと学校に行くのが憂鬱になってきた。親にも話せない。ノイローゼになるかもしれない。憂鬱な気分のままその日は眠った。翌朝のいつもの登校中、また例の女の子とその友人の後ろ姿が前方に見えた。女の子は普通に戻っていた。安堵した瞬間、なぜか涙が出てきた。一緒に登校している同級生たちに不思議がられ、からかわれながらも嬉しくてしばらく涙が止まらなかった。女の子とすれ違う瞬間もまだ少し恐々とした気持ちで顔を覗いたが、皮膚の色も通常に戻っていた。おはよう、おはようと普通に挨拶を交わした。以後卒業するまでその女の子が再び全身紫になることは一度もなかった。あの日のことも二度と聞くことはなかった。一体あれは何だったのか。もう聞かないでねと言ったということは、少なくとも女の子自身も紫になっている自分を自覚していたということなのだろうか。この話は思い出すだけでもトラウマだった話であり、その後もたまに夢でも悪夢として何度も出てきていた。ようやく最近になってさまざまな環境や価値観の変化、時の問題もあるかもしれないが、ようやく人に話せるようになった封印していた話である。紫色になった女の子も今は結婚して幸せに暮らしているようだと人づてに聞いた。今でも街でもたまに見かける、白髪を紫に染めた、白髪を紫色に染めたおばあさんなどを見たらドキッとするし、 X-Men という映画に出てくる確かミスティークという全身真っ青な女キャラも、最初見た時あのトラウマが蘇り、当初途中で見るのをやめたほどだった。そんなお話でした。以上、紫の子っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み。で、64、座敷女、漫画ですよ、超怖いっす。となんか前にも言われたような気がしないでもない。あ、でも知らねえか。うん、画像を見る限り、うん、怖えな、なんか。で、65、青鬼かと。青っていうか紫。うん。で、66、チャリチョコのブルーベリー色になっちまった女の子みたいなもんかと。チャリチョコ？チャリチョコってなんだ。あ、チャーリーとチョコレート工場のことか。チャリチョコっていうの、うん、で、67、むしろギャグ漫画と。ギャグ漫画どれが、これがギャグ漫画なのか、座敷女がギャグ漫画なのか、うん、わからん。で、次、あ、これなっけ、あ、違ったな。ちょっと待ってくださいね。本当に適当に選んでますんで。で、これは読んだのかな。怪奇現象の多い家って読んだかな。まあいいや、やるか。じゃあ行きましょう。怪奇現象の多い家っていう題名の話。 ちょっと待って、俺これ読んだな、多分。でもいいや、書き込みないし、読もう。怪奇現象の多い家っていう題名の話。もうここ数年はめっきりなくなったんだけど、当時俺の家って毎日がお化け屋敷状態って時があった。大抵は家の風景に溶け込んでて、一瞬見ただけなら全然違和感を感じないの。後から思い返してあれって思うことが多かったかな。もともと家の周りは竹やぶでさ、今住んでる家が建った直後も周りに他の家なんて建ってなくて、木とか竹がうっそうとしていた。ちょうど家を建てた場所がタヌキの巣があったとかで、そんな場所を潰してしまったのも関係あるのかな。何気なく2階のベランダから外を見下ろすと、少し大きいタヌキが家をじっと見てた時が何回かあった。結構いろんなものを見たんだけど、全部話すとキリがないので印象的な出来事を書かせてもらいました。よく遭遇するのが、家族の姿をしてるけど全く違うものの接触。風呂に入っていると、風呂のドア越しに母親が話しかけてきた。風呂のドアは曇りガラスになっていて、なんとなく母親がよく着ていた薄い桃色の部屋着を着た影が見えた。声ももちろん母親なんだけど、何を言ってるか聞き取りにくかった。体中泡だらけだったし、お風呂から出てからにしてくれとドア越しに言った。そうすると母親の影はスーッと去った。風呂から上がり、2階の和室でテレビを見ていた母親に用件を聞くと、キョトンとされた。先ほどの経緯を説明し、何の話だったのかを聞くと、ずっとテレビ見てたし、下には行っていないとのことだ。曇りガラス越しに見た影は母親そのものだったし、声も母親の声に聞こえた。ちなみに母親は家族で一番背が高く、170センチ弱ほどあるので、おそらく他の家族と見間違えたということもないはず。他の家族にも確認したが、俺が入浴中に話しかけた人はいなかったそうだ。また別の日に、当時離婚してうちに居候していたいとこから聞いた話。いとこが風呂に入ろうと2階の居候部屋から1階にある風呂場に行くとき、同じく1階にある台所を横切ろうとしたら、真っ暗な部屋に大きな食事用のテーブルの上で俺が正座をして座っていたそうだ。いとこに対して後ろ向きに座っていたため顔はわからなかったそうだ。そのまま真っ暗な闇を見つめながら、いとこに対して、うちって4人家族だよなと問うそうだ。いとこはその時そうだと答えた。そうしたら、そうかとブツブツと一人でにつぶやいていたそうだ。特にいとこは怖かったとかそんな印象もなかったそうだが、部屋に下着を忘れていたのを思い出し、再び2階へ上がった。そうしたら俺が2階の部屋でゲームをしているもんだから、あれ？あんた今下にいたでしょと言われた。もちろんその話を聞いてすぐ1階に降りたが、何もなかった。ちなみに2階へ行く階段は台所を除いたいとこのすぐ後ろにあるので、いとこを抜かして上に行くことは不可。というか俺はそんなことしてない。直接声を聞いたのはこれくらいかな。あとは下で父親がタバコを吸っているのに、2階の和室で障子の張り替えをしている父親の後ろ姿が出たり、誰もいない2階で足音がぐるぐる回っていたりとか、全く知らない女の人が階段の曲がり角で顔だけ覗かして、俺と母親の話をうんうんと相槌しながら聞いていたり、風呂場のドアに白装束が十字に張り付いてて、しかも黒い長い髪がデローンと垂れてたりとかあった。以上。 怪奇現象の多い家っていう題名の話でございました。で次幽霊が見える儀式っていう題名の話。都市伝説みたいなものは大半が誰かが適当に言ったものが伝言ゲームで広まっていったり、ちょっとしたことに尾ひれがついてどんどん話が大きくなっていたり言ったりするものだと思う。これはもともとやばいものだった内容が伝言ゲームされていくうちに改変されて無害なものになっていったり、逆に無害だったものが偶然に偶然が重なってやばいものになってしまうということもあるんじゃないかと俺は考える。あるいはもともとやばい内容なのだが意味のみが改変されていて別の内容で伝わっているものもあるんじゃないだろうか。都市伝説や噂ってのは出所不明なだけにそういう得体の知れないところもあるんじゃないのかなと考えすぎだろうか。なぜ最初にこんなことを書いたのかというと、俺が中学生の頃に起きた出来事が今考えるとそういうことなんじゃないかと思えるからだ。前置きが長くなってしまったけれど本題の中学生の頃の出来事を書こうと思う。中学2年の夏休み、何人かで友達の家に集まって遊んでいると、そのうちの一人が霊が見えるようになる儀式の方法をいとこから聞いたのでやってみようと言い出した。やり方は今考えるとすごくありがちなもので、深夜0時に合わせ鏡をし、水の入ったガラスのコップを桑の葉を下に敷いて鏡の間に置く。そしてコップの上に和紙で蓋をして、その上に瓦で取ってきた丸石を置き一晩放置する。翌朝その水を飲むというものだ。俺たちはよく考えもせず面白そうだという理由でこの儀式を実行した。ただし桑の葉が見つからないのでその辺の大きな葉っぱで代用し、河原にちょうどいい丸石がなかったので比較的角の少ない小石を使い、さらに深夜0時からではなく午後4時頃に水をセットしたが、翌朝俺たちは昨日の友達の家に集合すると全員でコップの水を回し飲みした。しかし特にその時は何も起こらなかった。午前中は適当に遊び、午後は各自 家で飯を食ってからまた同じ場所に集合しようということになった。その日の午後、ポツポツと皆が集まり出した頃、仲間の一人が真っ青な顔でやってきた。俺見ちゃったよ。そいつはそう言った。何を見たのかは言うまでもなかった。そいつは幽霊を見たらしい。誰もあんな儀式で幽霊が見れるとは内心思っていなかった俺たちはちょっとワクワクしながら現場へと向かった。現地に着くとそこは何の変哲もない路地なのだが、教えられるまでもなくそこに明らかに人とは違う何かがいるのが分かった。一見すると普通の人に見えるのだが輪郭がぼやけているというか、なんかはっきりしない。俺たちはビビりながらも遠くからそいつに石を投げたりしてみたが、そいつは何の反応もない。調子に乗ってそいつに近づいたりしてみたのだが、どうも俺たちのことは全く見えていないのか何の反応も見せない。どうやら幽霊というのはテレビや漫画に出てくるものと違ってそういうもののようだ。俺たちは他にも幽霊がいないか探してみることにした。半日街中を歩き回った結果ほとんど見つからなかったが、比較的街で一番大きい総合病院とその周辺には多いようだ。 よく見てみるとどういう違いなのかよくわからないが、比較的輪郭がはっきりしている幽霊もいれば、輪郭どころか全体がモザイクがかったようにぼやけているのもいた。そして最初の幽霊と同じように、全員が全員俺たちが近づいても全く見向きも反応もせず、その場に佇んだりゆっくりと歩いたりしていた。幽霊が予想に反して全く無害なことが分かり、少し飽きてきた俺たちは、これいつまで見えるんだというような話をしていた時だと思う。急にものすごい轟音で、ゴーンゴーンと今まで聞いたことないような地響きのような音が聞こえる。かなり大きい音なので、俺たちが辺りをキョロキョロしてみると、不思議なことに周囲を歩いている人は何も反応していなかった。音は俺たちにしか聞こえていないようだった。音が終わると同時に、ビルとビルの隙間から上下とも灰色のまるで布をかぶっただけのような服を着た人がフラフラと出てきた。頭は坊主で全く毛が生えておらず、肌の色はうまく説明できないのだが、骨折とかして治りかけると肌の色が少し黄色っぽくなるような、あんな感じのまだらの黄色を想像してほしい。そいつは俺たちをスルーして近場にいた幽霊のところに行くと、かなりえぐいことをした。信じられないくらい大口を開け、幽霊の頭に噛みつき、まるで蛇が獲物を飲み込むように大人一人サイズの幽霊を丸飲みしてしまった。幽霊はそいつに掴まれた瞬間、一瞬驚愕の表情をしたが、それ以上は抵抗せず、されるがままに飲み込まれていたのが印象的だった。そして俺たちの前をよたよたと歩きながら通り過ぎ、今度は病院の方へと入っていった。全員唖然として何も喋れず動けなかった。しばらくそのままだったが、ふと我に返った俺たちは、さっきの幽霊を飲み込んだやつが出てきたビルの隙間を覗き込んでみた。覗き込んだ瞬間、俺たちはすぐに顔を引っ込めた。信じられないことだが、そこには何もなかった。ただ真っ暗で何も見えない空間が広がっている。時間はまだ5時前、夏なので十分明るいし、明るいところから暗いところに急に行くと目の前が真っ暗になることがあるが、この隙間は一人が余裕で通れるくらい広いので、そこまで暗くもない。そもそも全く何も見えないなんてことは普通はありえない。恐る恐る俺がもう一度その暗闇を覗き込むと、突然暗闇から顔が見え、さっきと同じ姿の灰色の服を着たやつが出てきた。俺は大慌てで飛びのいた。そいつはさっきのやつと同じように、俺たちには見向きもせずに、今度は病院とは反対方向へよだよだと歩いていった。一体あれは何なのか、皆で話したが答えが出るわけでもなく、結局その日はそのまま解散し、明日考えようということになったのだが、困ったことに次の日には幽霊も灰色の服の人も全く見えなくなってしまっていた。俺たちはその後何度か同じ儀式をやってみたのだが、結局同じものが見えることは二度となかった。以上で当時の話は終わり。終わりなのだが、最近ふと考えることがある。あの儀式は本当に幽霊を見るためのものだったのだろうか。そもそも完全に正しい手順をしたわけでもないのに、なぜ幽霊が見えたりしたのか。もっと言えば、あれは本当に幽霊だったのだろうか。考えれば考えるほどわからなくなる。さらに別の疑念がある。考えすぎなのかもしれないが、あの暗闇から出てきた灰色の服の人、もしかして俺たちはあの儀式であれを呼び出してしまったのではないだろうか。俺たちに見えなくなってからあの幽霊たちや灰色の服の人はどうなったのだろうか。今でも当時と同じことを繰り返しているのだろうか。そもそも幽霊たちや灰色の服の人たちは本当に人間に無害な存在だったのだろうか。今でも訳が分からず恐ろしくもある。でも結局俺たちには事の真相を確かめる手段が何もない。 以上。幽霊が見える儀式っていう題名の話でございました。んで、ジータレスミ68、なんかキモいですと。で69が、話がですよと。あ、俺がじゃないよということか。はい、フォローサンクスです、で、ていうかこんなこと読んでる時点でっていうのもあるかもしれないですけどね。で次、旧校舎の肝試しっていう題名の話。私が工房の時に実際に体験した話をしたいと思います。場所は中国地方の中心とだけ言っておきます。そこは今は新しい校舎ができ、現在はもしかしたら取り壊されているかもしれない某高校の旧旧校舎であった話です。あれは私が高校1年の夏休みです。当時バレー部に所属していたのですが、まあどこの高校でもあるように1週間学校で夏休み合宿をしていました。昼はもちろん、夜も21時くらいまで練習を行い、その後はミーティング等をして23時には部員全員が床につきます。でもまだ10代で体力も有り余っており、就寝時間で寝る部員は一人もいませんでした。そこで一つ上の先輩が肝試しでもするかと言い出しました。最初に説明すればよかったのですが、そこの高校は現在の校舎を A としたら、私が高校当時使用していた校舎を B、 またさらに古い校舎が B の敷地内にあり、それを C とします。で、その C 校舎というのが結構いわくつきらしく、どうも戦時中に野戦病院として使われていたところらしいのです。で、代々先輩から受け継がれてきた話によると、夏の夜にその C 校舎へ入ると、いわゆるフラッシュバックみたいな感じでその戦時中の風景が現れるとのことです。そんなことあるわけないじゃんとみんな言いながらも、結局その肝試しに参加したのは私を含めて6人でした。そして例の C 校舎の入り口まで来て、じゃあ2人組になって順番に入ろうということになりました。私はもう一人の部員と組み、運悪く一番最初に C 校舎に入ることになってしまいました。もともと1階部分はその当時も汚い食堂として使用されていたので、校舎の中にはすんなりと入ることができたのですが、本当にヤバいのは2階らしいんです。しかしその2階へ上がる階段がどこにあるのか実は誰も知っておらず、まずは2階への階段探しから始めなければいけませんでした。昼は食堂として使用されていても、もちろん夜になると中は真っ暗です。懐中電灯も何も持っておらず、外からわずかに入ってくる街灯の明かりだけが頼りでした。10分から15分ほど食堂内を探索しても全く階段らしきものは見つからず、もう一人のやつと諦めて一旦外に出ようかと話をしていた瞬間、出るなという男のはっきりとした声が聞こえました。えっと二人でお互いの顔を見て、聞こえた聞こえたと震えた声で言葉を交わし、多分外にいる先輩たちだろうと無理やり納得させようとしましたが、残念ながら残りの4人は遠く離れた B 校舎の前で待機しているため、その可能性はゼロです。もう2人とも小便を漏らすほど震えてしまい、走って逃げたかったのですが、なぜか逃げる気にはなりませんでした。おそらく5分ほどしか経っていなかったと思いますが、とりあえず落ち着きを取り戻し、とりあえず一旦外に出ようとしたところ、急にもう一人が厨房の中に何かがいると言い出しました。 ただ怖いという感じはしないから大丈夫と言われ、私もその言葉に安心したのか、せっかくだから行こうと言われ、後の4人にバカにされるのも悔しい気持ちもあり、厨房の中へ行こうと決心しました。もともと私はゼロ感だったので、雰囲気は怖いながらも何の気配も感じず、もう一人の後ろをついて歩きました。そして厨房の奥へ入っていくと、なんと2階への階段を見つけました。今考えるとあまりにも不自然な場所に階段があり、その階段の存在自体を生徒にはバレないように隠していたのかもしれません。そして怖いながらも好奇心の方が勝ってしまい、2階へ吸い寄せられるように2人とも無言で上がっていきました。2階へ上がった瞬間、上がってきたことを2人とも後悔しました。ゼロ感の私でもはっきりと感じる何十何百もの得体の知れぬ気配がそこには間違いなくありました。2人ともこれは本当にやばいことになってしまったと頭で感じていたと思います。もう無我夢中で逃げようとしたその瞬間、金縛りにあった感じで全く身動きが取れなくなっていました。そして次の瞬間、またさっき聞いた声で出るなと聞こえてきました。動けない体のまま二人とも顔を見合わせうなずきました。そして次の瞬間、外が急に明るくなりました。外で花火と最初は思いましたが、その程度の明るさではありません。昼に戻ったかのような明るさだったのを覚えています。すぐに体も動くようになり、恐る恐る外を見ると、はるか向こうでドドドドドドという地響きのような音が鳴り響き、そして鼻をつく悪臭とともに校舎の外にも何百という気配をはっきりと感じることができました。これが代々受け継がれてきた戦時中の風景が現れるというやつかなんて冷静に考えていましたが、不思議と怖いという感覚はその時はなくなっていました。そして気づいた時には外はまた元の真っ暗な街灯だけの明るさに戻っており、悪臭も全くなくなっていました。その後は不思議とさっきまで感じていた得体の知れない気配は消え、またそれまでの恐怖心も全くなくなり、でも二人とも何か夢の中にいるような何とも言えないふわふわな感覚で C 校舎の外へ出ました。そして無言で4人の待つ B 校舎へ戻ったのですが、そこで先輩からお前ら戻ってくるの早すぎだろと言われました。いやいや、最低でも30分近くは経ってるしと思いながら、ふと校舎の時計を見ると C 校舎へ入った時間からまだ5分も経っていませんでした。2人とも4人から笑われましたが、そんなことはどうでもよく、ただただ何とも言えない感覚のまま、言葉も交わすこともなく、先に布団のある教室へ戻りました。その後残りの4人も C 校舎へ入ったらしいのですが、特に何もなかったらしく、その肝試しの話題も特になく、私たち2人が合宿の間ずっとチキンと言われ続けて、その夏合宿は終わりました。この出来事は2人だけの間で収めておこうということにしましたが、どうしても誰かに話がしたく、後日私は部活帰りに学校のすぐ外にある駄菓子屋で、そこの店主であるおばあちゃんに出来事を全部話しました。すると、いつもは笑顔のおばあちゃんが急にボロボロと涙を流し出し、旦那さんが戦争で亡くなったこと、自分はそこの病院、C 校舎のことに看護婦として派遣されていたことを聞きました。そして毎年盆近くになると旦那さんが帰ってくるらしいのですが、その前には必ずものすごい悪臭が漂ってくるらしいです。そしてなぜボロボロの校舎を取り壊さないんだろうねと聞いてみましたが、あそこを壊したら怪我した患者さんの収容場所に困るし、旦那も帰ってこれなくなるから困るとだけ言われました。おばあちゃんにとっては結構大切な場所なんだなと、ちょっと切ない気持ちになったのを覚えています。これまでの人生でたった一度の怖い経験でした。そして今思い返せば、あの地響きのような音はもしかしたら原爆が投下された時の音で、出るなの声は外に出たら危ないと警告してくれた声だったのかもしれません。 今となってはその当時の記憶も曖昧ですが、あのツーンと鼻をつく悪臭と、あの時聞こえた出るなの声だけは今でもはっきりと脳裏に残っています。そしてこのゴールデンウィークに地元に帰った時、例の駄菓子屋によりましたが、すでに亡くなっていました。飼育者も確認すればよかったんですが、何となくその気になれず、その場を後にしました。以上、旧校舎の肝試しっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス呼び70、やっべ聞き入りすぎてコメデニーって書いてあるんですけど、コメデニーってよくわかんない。サイコスリラー SF ホラー、今夜はいろいろ話があって面白いなと。バラバラに読んでます、適当に、はい。で71、広島人の自分には来る話だなと、うん、広島の方だけじゃなくても来るだろうけど、特にそういう方の方が多分いろいろ話を聞いてたりするから余計に来るのかもしれないですね。で今日最後、ドルフィンリングっていう話。ドルフィンリングって俺話してないよなこれ。まあいいや、やろう。ドルフィンリングというイルカの形をした指輪が流行った大昔の話。当時私はリア小、低学年で10歳年の離れた姉がいるんだけど、姉はいわゆるドキュンで、夏休みになるほどほぼ毎晩ドキュン仲間をうちに連れてきては親と喧嘩をしていた。で、この当時子供嫌いのお兄さん以下 A、 優しいお姉さん以下 B という2人がいつも家に遊びに来ていた。 A さんは私が姉の部屋に近づくとすごい怒って、ガキが来んじゃねえよって怒鳴り散らすのね。その度に B さんや他の人たちが、小さい子にそんなこと言うなよとフォローしてくれて、 C ちゃん私だって遊びたかったんだよねとか言ってお菓子くれたり部屋に入れてくれた。正直私は A さんが嫌いだった。だって人の家に来て泊まって行ったりするのに優しくしてくれないし、私が姉の部屋に近づこうとするとチッて舌打ちして威嚇するし、たまに外で会ってもガンくれてんじゃねえぞとか言ったりして、とにかく怖かったから。逆に B さんのことは大好きだった。B さんは A さんと違ってうちに来るたびに花火やお菓子をくれたり、 A さんのフォローもしてくれたり、外で会えば必ず声をかけてくれて、友達のいない私が寂しいだろうからって一緒に遊んでくれたりもしたんだ。 B さんの口癖は C ちゃんが私の妹ならいいのにだった。そんな荒れた夏休み、我が家の黒歴史が終わりに差し掛かったある日、急に A さんがドルフィンリングをくれた。姉の部屋にも行かず私の部屋に来て、ほらって投げてよこしたピンクのラッピングした箱に入ってた。誕生日でも何でもない普通の日なのにおかしいなとは思ったけど、友達いなさすぎて頭がお花畑だった私は、やっとこのお兄さんとも仲良くできるんだって思った。当時の流行り物だったし、初めて A さんがプレゼントしてくれたもので、当時の私の指には親指でもブカブカだったけれど、すごく嬉しくてもらった日は握りしめて寝たんだ。そしたら真夜中に手が熱くなってびっくりして目が覚めた。 A さんからもらった指輪が焼けたように熱くなってた。せっかくもらった指輪が壊れたって、熱いわ寝ぼけるわでギャン泣きしたのを今でも覚えてるんだけど、誰も様子を見に来てくれないのね。 真夜中だからしょうがないんだけど、横に寝てたはずの母もいなくて、さすがにおかしいなと思った。指輪はその頃には熱くなってて、その指輪を握りしめて明かりがついたり、リビングに行ったら両親が真っ青な顔をして、お姉ちゃんが事故に遭ったって言った。この辺りはもうほとんど覚えてないんだけど、姉とそのドキュン仲間たちがバイクでどこぞの山に遊びに行って、その帰りに仲間全員バイクの玉突き事故に遭ったらしい。姉の容態は電話じゃよくわからなかったけれど、とにかく危ない状態だったらしい。なのに両親リビングにいて、ちっとも病院に行こうとしない。私はパニックになって、お姉ちゃんが死んじゃうかもしれない、病院に行こうよって泣いて訴えたが、両親は頑なとして動かなかったのね。で、私が時期になって、私だけでも行くからってパジャマのまま玄関に向かったら、父が全身で阻止してきた。私は AA のずさーみたいな感じでドアに突っ込んでいく父の異常さが怖くてまた泣いた。母親は、しーちゃんお部屋に戻ろね、ねって一生懸命いさめてくれるんだけど、その母親の顔も泣きそうっていうか怯えまくってた。その両親の異常な雰囲気で、私もあ、これはなんか変だぞって妙に冷静になってよく見ると、両親ちゃんと外着に着替えてたんだ。なんでだろうって思った瞬間、ピンポンが鳴って B さんの声が聞こえて、しーちゃん迎えに来たよ、お姉ちゃんのところにおいでみたいなことを言ってた。私は B さんが迎えに来たお姉ちゃんのところ行こうって親に言ったんだけど、両親ガクブルして顔真っ青なの。母親は私を全力で抱きしめて締めて苦しかったし、父親は何かブツブツ言い出すし、かなり異常な状況だった。あまりに異常すぎて、私は親が狂ったと思って B さんの名前を呼びまくった。 B さん怖いよ、お姉ちゃんが死んじゃう、パパとママがおかしくなった、 B さん B さんって。でも相変わらず B さんは助けてくれるどころか、玄関の外で C ちゃんお姉ちゃんのところにおいでしか言わないの。しかも声はすごく冷静っていうか、むしろ楽しそうな感じ。Cちゃん、お姉ちゃんのところにおいで。Bさん怖いよ、助けて。どのくらいそのままギャーギャーしてたかわからないけど、急にまた A さんからもらった指輪が熱くなって手を離そうと思ったんだけど、手だけ金縛りにあったみたいにグーの形のまま動かない。そのうち喉が苦しくなって声がうまく出なくなってきて、しまいには叫んでるつもりが全く声が出なくなった。母親が口をパクパクさせてるのに声が出なくなった私を見てぎょっとしてたけど、声が出なくなったせいでさらにパニックが加速して暴れる私を抱きしめてる力は緩めてくれなかった。その間も B さんは楽しそうに私を呼んでた。そのうちかすれた声が出てきたなと思ったら、今度は勝手に言葉が溢れてきた。お前なんか私のお姉ちゃんじゃない、私のお姉ちゃんは〇〇、姉のフルネームだ。私は知ってるんだぞ、私に友達がいなくなったのはお前 B さんが私の友達をいじめて私に近寄るなって言ったからだ。お前が持ってきたお菓子や花火は全部近所の商店で盗んだものだ、気持ち悪い。お前なんか大嫌いだ、お前は私のお姉ちゃんじゃない、帰れ、二度と家に来るな。私の家族は全員こっちにいる、私をそっちに連れて行こうとするな。実際はもっと田舎のヤンキー口調で方言も入ってたけど、大体こんなことを叫んだ。というかこの叫んだ内容は私は全然知らなかった。 B さんが私の友達をいじめてなくしたことも、いつもくれるお菓子が盗品だったことも、パニック状態だったのにさらにパニックに陥って、そこから何も覚えてない。多分気を失ったんだと思う。目が覚めたらもう朝で、泣き晴らした母親とげっそりした父親がいた。そして病院から連絡があったお姉ちゃんは足を折っただけだよ、お昼になったらお見舞いに行こうって言ってくれた。そしてその時は理解できなかったけど、 A 君にお礼を言いなさい。その指輪は一生大事にしなさいって言われた。ここまで書いたらもう察しがついてる人もいるけど、姉たちが起こした事故で B さんは亡くなってました。それも両親が病院から連絡をもらうより前、多分即死に近かったんだと思います。それなのに両親が病院に行こうとしたら玄関の向こう側に B さんが見えたらしい。玄関の一部がすりガラスになって外が見えるタイプだった。姉と一緒に出かけたはずの彼女が無事でいるはずはないと思った両親は家から出るに出られず、時々 C ちゃんを迎えに来ました、開けてくださいという声が怖くてリビングにいたそうな。そして A さんも事故当時は意識がなくて危うい状況でしたが、意識を取り戻し面会できるまで回復を待ってお見舞いに行った時、 A さんはろれつの回らない状態ですが泣きながらポツポツと話してくれた。B さんがなぜか私に執着して、 C ちゃんは妹のようだ、妹にしたい、 C 私のことは私の妹、他のことは仲良くさせたくない、一緒にいるとなってたことや、万引きしたお菓子などを与えてたことなど。そして B さんに懐いていた私を遠ざける方法がわからなくて、むやみに怒鳴ったりして申し訳なかった。流行りのアクセサリーを持ってれば女の子だから友達ができるんじゃないかと思って指輪をあげたと話をしてくれました。あれからもう15年以上経つけれど、私は毎年夏はお盆が終わるまで帰省できないでいる。 B さんが私を諦めてないからだって姉や両親は言うけど、確かに夏場になると例の指輪が熱くなりようがない状況でも焼けたように熱くなって変なことが起きる時があるんですが、それはまた別の話。以上、ドルフィンリングっていう題名の話でございました。で、ジータですよ。72、誰かの話してたのを聞いたけど、伊沢さんかだかは定かではないと。俺読んだのかなこれ、ドルフィンリング覚えてねなんか読んだような気がしないでもないんだよな。覚えてないと言いながらもなんか読んだような気がするんだけど、まあまあでも読んじゃいましたで、73、妹より兄が欲しいと。ほう、妹より兄か。で、74、ドルフィンリング聞いたことがある気が知るぜ兄貴、まあ兄貴じゃないんですけど、聞いたことあるか。まあまあまあいい、まあまあ OK、 もう読んじゃったし。で、75、やけ、まあ通じるから OK、 自暴自棄とかの時期。一応時期でも なんとかなるでしょ、わかるでしょとりあえず、うん。やけ出てこねえな、パッと見じゃもう流れてきて時期って書いてあったから時期と、うん、これをねすぐにやけって出てこないね。で、76、イサムちゃんお休みと。はい、お休みです。まあ俺も終わりますけど。で、77、 A さんと B さんは兄弟だっけと。 A さんと B さんは兄弟では、ん？兄弟なの？これ別に仲間で、男の仲間がお兄さん A で、優しいお姉さん、まあこれが B っていうだけで、特に別にこの A、B が兄弟だとは書いてあったか？読んでるとね、あんまり頭に入ってこないんであれなんですけど、多分違うんじゃないかなと思うけど、そんなことは書いてないと思う。で、78、おかわりプリーズって書いてあるんですけど、まあまあまあまあ、 はい、とりあえず終わりました。で79どんどん行こうぜと、どんどんって言われましても、どん、え、うん、あ、うん、うん、はい、というわけで今日はこの辺で終わりにします。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはフォーシェアドと N ドライブの方に、アップします。で、フォーシェアドがそろそろやばいです。でもまだ入るんで一応アップしますけど、だんだん N ドライブの方に移行していた方がいいのかなっていう感じはします。まあそこそこアップしてます。その配信の初めに言ったなんだっけ、あのヘビーレインとかのゲーム動画とかも含めて、N ドライブの方にどんどんアップしてて、今10ギガ11ギガぐらいはもうアップしてるんで、ほとんどアップしてるはずで、かつ多分フォーシェアドにアップしてないのも、もしかしたらアップしてるかもしんないです。まあ、もしかしたらもうそっちの方に移った方がいいのかなっていう感じがしないでもない。まあ、とりあえず、うん、そんな感じなんで、まあ、両方にアップしますけど、まあ、どちらか、もしよかったら落として聞いてみておくんなましってことで、今日はこの辺で終わりにします。あとですね、言わせた、一応またですね、朗読企画の方を考えておりまして、いつやるとか全然決めてないどころか、やりますよって言った方にあれから全く連絡を返してないぐらいまだあれなんですけど、とりあえず、もしよかったら、まだツイッターなりスカイプなりで、読みてやりますよっていう方は募集中です。まだ空きがありますんで、もしよかったら、今のところ自分も含めて6名かな?だったと思います。で、まあ、それでも、もうありっちゃありなんですけど、まあ、まだ増えても、それなりに大丈夫だとは思ってるんで、もしよかったら、はい、って感じっすね。はい、つうわけで、終わりにします。ほいじゃあざした。では、この辺で、バイバイ。